はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第18回になります。今回はですね、もう一個の方のポッドキャストの方に、まあ X でリクエストと言いますか、まあこれやってくれたらなっていただいた作品があって、で多分そっちの番組で取り上げることはないので、ちょっとこっちで深掘りして喋ってみようかなと思っている作品がありまして、劇場版もののけカラカサっていうアニメ作品ですね。で、これもともとテレビアニメの枠のノイタミナっていうフジテレビ系列だったかな。で、もう十数年前、2010年前後ぐらいにやってた、ちょっとこう挑戦的なアニメーションを流すテレビの枠があって、そこでやってたやつだったはずなんですけど、でそっちは僕全然詳しくなくてですね、本当に今回初めて見に行ったんですよね。で、まあなんだろうな、ぼちぼち良かったぐらいの感じかもしれないですね。なんかこう和紙のテクスチャーの上にアニメーションの映像を乗せてて、結構映像もね、音楽もかなりバキバキに決まってて、割と映像と音に酔えるタイプの映画だったかなと思うんですけど、どっちかというと僕話が好きだったんですけど、薬売りさんっていう人がいるんですよ。で、何者かよくわかんない人なんですけど、多分こう、妖怪とかをやっつけて待って、てるのかなっていう感じなんですよね。もうそこのあたりはノリで見てたんですけど、で今回の劇場版のカラカサっていうのが、まあ、大奥を舞台にしてるんですね。で別に大奥だからって江戸幕府とかってわけでもなくって、日本風の世界だけど、まあ、日本そのものじゃないんですよね。で、まあ、その大奥の中に、まあ、なんか恐ろしいことが起きててっていうのを、その薬売りさんがやっつけに来るって話なんですけど、まあ、内容的には、フェミニズムっぽい話って言ったらいいんですかね。こう、大奥に入ることで、本来自分が好きだったものとか、自分が愛着があったものを捨てないといけない、役割のために生きる存在にならないといけないっていうので、その大奥に入った女性たちがいかに傷ついてきたかっていう、そこにこの怪異が発生するっていう話なんですよね。で、多分このもののけの元のテレビシリーズの方もそういう話だったのかな。マジでこのあたりちゃんと分かってなくて、はい。本当にこの劇場版だけで判断しながら見た感じになるんですけど、僕が本作すごい話の部分で良かったなと思ってたのが、基本的にあんまり何も解決してないとこなんですよね。この怪異、まあ、カラカサっていう怪異によって、その大奥の中の、なんだろう、劇中での用語が出てこないんですけど、要は、天使様っていう、まあ、一番偉い人の子供を作るための機関なわけですよね、大奥って。なんか天使様だから、征夷大将軍でもないんですよね。どっちかというと、呼び方的には、中国の皇帝とかそっちの呼び方っぽいですよね。まあそのあたり、明確にこれのモチーフっていうのを明言しないように、いろいろ混ぜてるんだろうなっていうふうには感じたんですけど、その大奥で子供を産む役割の女の人と、そこでのお手伝いをしてる側の役割の人がいるんですけど、で、その基本的に中の、まあ、運営を任せてる人たちの話というか、実際に子供を産む側の人たちって結構背景だったりするというか、なんでしょうね。なんか別にどっちもテーマにしてもいい気もするけど、主要な登場人物って、その組織運営の方に関わってる人ばっかなんですよね。で、まあ、そこで、人が死んでいくわけなんですけど、この薬売りさんね、人が死ぬこと自体はあんま止めれないんですよ。この薬売りさんが持ってる剣 が、この、なんていう名前だったかな、大麻の件かなんか、もう名前、うろ覚えで申し訳ないです。この、要は、魔を断つための剣を抜くためには、その場の、形と誠と断りが明らかにならないと、その剣を抜けないっていうので、もうとことんその剣が登場するのは、まあ、出し惜しみされていくわけなんですけど、うん、まあ、その剣が抜けないことで、まあ、人が何人も死んでいくんですよね。ただその、形と誠と断りっていうのは、要するに、何かっていうと、その会がどういうもので、それが、まあ、どういう因果によって、あるいはその原因となった人のどういう感情によってもたらされたのかっていうのが、明らかにならないと、それを抜くことが、その剣を抜くことができない。つまりその、すべてが明らかにならないと、この剣は解決しないっていう風な、話になってる。その剣自体がそういう話の構造になってるんですよね。その怪異をやっつけたから終わりじゃなくって、なぜそういうことが起きてしまうのかっていう全てを明らかにしないと、この剣は終わらないっていう話になってるんですよね。で、その多くに入った人たちってやっぱりみんな傷ついてるんですよね。自分が大切にしてたものとかを捨てないといけないっていうので、あるんですけど、ただ、そこで働いてる人たち、主役級の女の子二人がいるんですけど、まあ、若い、本当に大奥に入ったばっかり、で、一人は入ったばっかりなのに活躍して出世していく女の子と、もう一人は要領が悪くて出世できない女の子っていうのがいて、まあ、それぞれの視点で話が進んでいくんですけど、僕、その主役二人よりも、どっちかというとね、もうすでにある程度、大奥に長いこといて、立場持ってる人たちの話の方が結構刺さったんですよね。うん。だから、もう、まあ、イベント運営みたいなのを任されるんですけど、任されたことで、高揚して頑張ろうってなってるけど、一方でプレッシャーでしんどいことになってたりとかっていう、まあ、中間管理職みたいになってる人たちなんですよね。その、大奥っていう組織の体制側になってる人たちなんですけど、でも、その人たちも、いや、実はここに来た時は傷ついてたよねっていうことを思い出すっていう話になってて、うん。それがすごく良かったんですよね。その、体制側になってしまった人たちもかつて傷ついてたし、でそれによって呪われてしまったっていうこと、
うんうん、
でその人たちが傷ついてたということを悲しんでたということまで明らかにならないと剣は抜けないんですよ。で実際その人たちも死んじゃうんですよね。その人たち助けられないんですけど、でもそこには救いがあるなと思って、そういう体制の役割の中で、自分はこうだったから、かつての自分はもうないんだ、捨てたんだ、そんな感情はなかったんだってなってたところに、いや、実はそこに悲しみがあって、そこに痛みがあって、それによってそこに呪いがあってっていうことをもう一回見つめ直すみたいな。それは、結果、それが明らかになる前にその人たち死んじゃったりするんですけど、でも、なんか、そこを分かってくれただけで少し救いがあるなというか、そこを見つめないまま会議だけ終わらしても解決したことにならないなって気がしたんですよね。で、これってね、金田一耕助の話とかにちょっと近いものがあって、金田一耕助が関わってる事件って、死ぬべき人全員死んじゃう勢いで、金田一耕助はその殺人事件を止められないんですよね。しまったーとか言って、もう行ってみたら殺されてましたみたいな、もうめっちゃあるんですよね。でも、それが、この、結果的にそこにあった、その当事者たちの苦しみとか痛みとか悲しみをつまびらかにしていくことになるんですよね。だから死ななかったからよかったじゃなくって、そこにあった、もののけで言うところの誠と断りを明らかにすることで本当の意味でそこにあった呪いが解かれるっていう、まあ当事者たちはみんな死んじゃったけどみたいな感じなんですよね。だから金田一耕助はその 呪いを解かれるのを見届けていく人というか、別に人の命を助けるためにそこにいるわけじゃないっていうね、その場の呪いを解くのを、その場の呪いを解く人でもないんだよな。その場の呪いが解けていくのを見届けていく人でしかないというか、物のけの方の薬売りさんも、あんまり、ちょっと、その、当事者になりきってないというか、うん。ちょっと外側からそれを見つめている感じな人に僕は見えたんですよね。まあもう、金田一耕助を重ねて見ちゃったからっていうのがあるんですけど、うん。だから、そこにいた人たちが傷ついたり悲しんだりしてたことに気づきました。で、それによってその人は結果死にました。でも、そこにあったいろんな思いを思い出しました。で、それらが全部完結したところでようやく薬入りさんの剣が抜けて、その場の怪異を切ることができる。その場の呪いを解くことができる。っていう。うん。っていうね。これ、もう一つね、ちょっと似た作品を目指したんですけど、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎っていう去年のアニメですよね。これ、思いっきり金田一耕助の話やなって思って見てたんですけど、それも、もう第二次世界大戦直後の日本のある村にあった因習があって、そこにあった土地の呪いみたいなものを解くためには、そこにいた人たち全員死なないといけないみたいな話になってて、だから、解放としての死というか、救いとしての死っていうものが描かれてた話だったなって気がしたんですよね。うん、もちろんそこには、そこにあった痛みに寄り添うこと前提のものなんですけど、うん、なんかそれをしてくれる人が、この物のけにおいては薬売りさんだったのかなっていう、まあ寄り添うというか本当に傍観者なんですけどね。見届けるだけの人というか、いや本当に金田一耕助っぽいなって思いながら見てました。うん、あと、まあ、細かい描写なんですけど、その大奥に中に入った女の人たちが水を飲むんですけど、その水がね、匂いがひどいっていう描写があって、多分ね、水が腐ってるんですよね。まあ、そこには、おびただしい数の女性たちの死とか、あるいは、まあ、恨みとか、そういうものが水にこびりついてるんだろうなっていうふうに。まあ、このあたり、ね、描写としてあんまり具体的に語られるわけじゃないというか、本当に映像でパッと語られるだけなんで、正確にどういう事象が起きてるかっていうのは、説明があるわけじゃなくて、もうビジュアルで、イメージで語られるって感じなんですけど、うん、なんかこの、大奥っていう、その、性的な搾取が行われてる場で、その、臭い水を飲むっていうことのグロテスクさがすごいなと思ったんですよね。なんか、その、結構理屈というか感覚的に見る映画だと思ったんですけど、その、臭いっていう映画が本来表現できない要素をこう差し込むことで、すごい感覚的にそこで行われてることの嫌さっていうものが伝わってくるというか、明確にどうひどいとかじゃないんだけど、とにかくひどいことが起きてるんだなっていうのが、その臭い水を飲まされるということでわかるというか、ですね。全体的に本当に抽象的な空間で行われる話なんで、もうどういう話かっていうのすごい明言しにくいんですけど、なんかね、ちょっとこう、喋り出すといろんな思いが出てきて、あまり整理できずに喋っちゃった感じでしたね。はい。いやー、実際見た人がいたらちょっと喋ってみたいなと思いますし、それこそテレビシリーズ見てた人の話とかも聞いてみたいなとは思いましたね。はい。っていう感じで終わっておきたいなと思います。